はじめに今日の北陸連合長老会交換講談のために選ばれました、私たちの大切な信仰問答の一つでありますハイデルベルク信仰問答問い40から44の問いと答えをお読みいたします。皆様のお手元にすでにプリントが配られていることと思います。でこれは今日北陸の私たちと信仰の姿勢を同じくする8つの教会で同じようにこのように説教の冒頭で読まれるものであります。問い40、なぜキリストは死を苦しまなければならなかったのですか。答え、なぜなら神の義と真実のゆえに、神の御子の死による以外には私たちの罪を償うことができなかったからです。問い41、なぜこの方は葬られたのですか。答え、それによってこの方が本当に死なれたということを証しするためです。問い42、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですか。答え、私たちの死は自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪との死別であり、永遠の命への入り口なのです。問い43、十字架上でのキリストの犠牲と死から私たちはさらにどのような益を受けますか。答え、この方の道からによって私たちの古い自分がこの方と共に十字架につけられ死んで葬られるということです。それによって肉の邪悪な欲望がもはや私たちを支配することなく、かえって私たちは自分自身を感謝の生贄としてこの方へ捧げるようになるのです。問い44、なぜ黄泉に下りと続くのですか。答え、それは私が最も激しい試みの時にも次のように確信するためです。すなわち私の主キリストは十字架上とそこに至るまでご自身もまたその魂において忍ばれてきた言い難い不安と苦痛と恐れとによって地獄のような不安と痛みから私を解放してくださったのだと。ただいまお読みいたしました箇所はこのハイデルベルク信仰問答の中でも大変印象深い内容の濃い部分であるなと思います。使徒信条におけますキリスト上皇主イエスキリストというお方がどのようなお方であり、私たちのために何を成してくださったかを語る部分のさらに後半部を説く言葉であります。私たちが礼拝で告白する慣れ親しんだ言葉で言えば、死にて葬られ黄泉に下りという部分を解き明かす箇所であります。で改めてこの使徒信条の言葉を説こうとするこの問いと答えを読み、私が何よりも面白いなと思うのは、ハイデルベルク信仰問答という文書がイエス様の十字架の出来事を一貫して私たち人間の利益という視点で見ているということであります。例えば問い43ではっきりと十字架上でのキリストの犠牲としたら私たちはさらにどのような益を受けますかと語っています。十字架のキリストの犠牲と死を問うとき、人間の利益を問うことにもなるんだって理解しているんです。でしかもこれはこの問い43に限定されず、ちょっと落ち着いて前後を読みますと、今日読まれました5つの問いと答え全てにも当てはまることなんだと直ちに気づくことだと思います。キリストの十字架と犠牲の死は私たち人間の利益に直結している。ハイデルベルク信仰問答はそういうふうにまっすぐに語るんですね。でもちろん私たちはキリストの十字架の恵みによって今この自分が生かされることを知っているものであります。キリストの十字架のゆえに罪の報いである滅びを逃れ、 今を生きることができるものであります。しかしそのことを真正面からキリストの十字架の死から私たちはどんな利益を受けますかって問うことは、これは大胆でまた新鮮な思いがいたします。信仰の歩みを教会で重ねてきた者たちは、私たちに利益があろうがなかろうが神を神とすることこそ大切であるということをわきまえていくでしょうから、自分の利益を求めるよりもひたすら神の栄光を求める、そのことが我々の信仰だと、そのことに心を砕いていくことでしょう。それはキリスト者として正しい信仰の成長であると思います。けれどもハイデルベルク信仰問答は、主イエスの十字架と死を仰ぐとき、そこに私の利益が見えてくるんだって率直に語るんです。私が生かされてくる道が見えてくる。キリストの十字架が分かるとき、私たちは空手のままではないのです。そこから光が差してきて、私たちは利益を受けずにはおれない。ハイデルベルク信仰問答は神様のことを語りながら、至るところで私たち人間の利益について語るのです。私たちは暗闇で光の外にいて、キリストを眩しそうに見上げているんじゃなくて、キリストの光が差すとき、この私たち自身がその光に照らされ、必ず温められるということが起こる。そのことに気づくということは、これはすでに心躍ることであると私は思います。しかし考えてみれば、このことはただハイデルベルク信仰問答に限らず、実は私たち改革長老教会の伝統に生きる教会の信仰のその特徴の一つの表れではないかと私は思います。神様を知ることは人間の喜びに直結している。このことはハイデルベルク信仰問答が語る利益という印象深い言葉と並んで、カルバンという人がジュネーブ教会信仰問答の中で人間の最上の幸福ということを問うたこと、またウェストミンスター信仰告白が人間の第一の目的として神をエンジョイするということを語ったのと、これは通じる部分があるなと私は思います。ですからある人は、もし一人の人が骨の髄の髄に至るまで改革派の信仰に生きようとするならば、まさにその人こそ喜びに満ちた人であり得るのだという趣旨のことを言いました。例えば私はキリストのものとされた人間の骨の髄にまで満ちる喜びを教えてくれているのが、今日お読みした信仰問答の語るところだなと思うのです。そしてその信仰問答の明るい理解に導かれながら、その問答が私たちの利益の源としてまっすぐに指し示します、主イエスキリストの十字架、そしてその十字架の主がお語りになった主の十字架上でのお言葉を詩式者に読んでいただきました。それはエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという主イエスの十字架上のお言葉であります。四つの福音書から十字架上で主イエスが発せられたお言葉は七つあったことが私たちに知られていますけれども、今日聞いておりますマルコによる福音書では、ただこのお言葉だけが十字架上での主のお言葉として記録されるものであります。私たち教会が主イエスの救いの御業がまさにそこに完成されたと信じる十字架、その十字架の上でキリストは我が神我が神 なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んだ。これがマルコによる福音書が記録する主の十字架上の唯一のお言葉であります。十字架から私たちの利益があふれ出しているんだ、そこに私たちの喜びがあるんだ、そこに最上の幸福があるんだ、そう私たちが言い切ってしまうことに躊躇を覚えるような主の叫びだと感じることがあるかもしれません。その言葉の響きからは光とか喜びとか幸福とか、まあ、そういう明るいものは一切聞こえてこず、まさに全地を覆った暗闇と等しい暗さと重さが響き出す、そういう種の言葉ではないかと思うのです。それだから私たちはこの十字架の主のお言葉の前に困惑しながら立ち尽くしてどうしていいかわからないと思うことがあるかもしれません。十字架へと主が進まれた道が、それが主が避けることがおできになった道であったにもかかわらず、ただひたすら私たち罪人である人間の救いのために固い覚悟と決意を持って主が愛によって自由に選び取ってくださった道であったならば、この十字架上の叫びは果たしてその救い主にふさわしい言葉であるだろうかと私たちはいぶかるのであります。まるで主イエスは十字架に至って、あ、それは間違いだったとおっしゃっているような絶望的なお言葉をあげるのです。あるいは苦しみのあまりここで私たちの救いのことなど一瞬忘れてしまっているように見える痛みのうめきであります。ですからこのマルコによる福音書の主の十字架の言葉は大変分かりにくい聖書の言葉の一つだと言われています。この十字架上の主イエスの叫びはマタイとマルコだけが書き留めていますから、その言葉を記録しないルカとヨハネはこの主のお言葉を聞くに耐えず、これを理解することができず削除してしまったのだと推測する学者もいるほどであります。本当に、まあ、一読しただけで私たちの心に光が差し込んでくるような明るい言葉だということはできないと思いますけれども、その一方でこの言葉が分かりづらい、どうも分からないということを一方で思いながら、私はそのもう一方で思うんですね。これ本当に分かりにくい言葉なんだろうか。おそらく私たちがこの言葉が分かりにくいと思うのは、これを主イエスが語ったという点にのみあるのではないか。私たちのために進んで苦難の道を選ばれた主イエスなのだから、十字架上でも勇敢であられるはずだと思うから、その一点においてのみ分かりにくいんじゃないか。イエス様を私たちとは違う神の子だと信じるからこそ分かりにくいって思うんじゃないか。けれどもむしろ苦しみの中、絶望の中、何の助けもないという状況に置かれた人がこのような叫び声を上げるっていうことは、これは全然不思議でも何でもない、全然分かりにくい言葉じゃない。本当は私たちによく分かる言葉なんじゃないかって思うんです。それは単に自分ではない誰か他の人の置かれた苦しみや悲しみを想像して、ああいう状況なんだから苦しんで当然と分かるというのではありません。そうではなくて、この私たち自身の事柄としてその言葉がよく分かるんじゃないでしょうか。私たちの人生にもなぜと問いたい時があります。なぜと問わざるを得ない苦しみの経験があります。神様の救いの御手、 支えの御手がちっとも見えてこないということがあります。そんな時、私たちも同じように叫びたくなるんじゃないでしょうか。ですから本当のところ、私たちには十字架の主イエスの心がよくわかるのだと思います。それがどのような叫びであるかすぐにわかるのだと思います。私たちはこの主イエスの叫びの中に自分の声を発見できるに違いないのであります。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。この主イエスの叫びはかつてなぜと問わざるを得なかったもの、また今なぜと問わざるを得ない者たちにとって、これは私たち自身の叫びと同じ叫びだ、それは私の叫びだ、自分の思いと一つとなってしまうような、そんなお言葉であると思うんです。この十字架の主イエスのお言葉が、自分で自分をどうすることもできないもの、無力で弱い人間の言葉そのものであるように見えるからこそ、私たちは自分自身の思いをこの主イエスのお言葉の中に発見することができるのだと思うんです。そしてそれは単純に、今日この御言葉を通して私たちが主イエスからいただくことのできる大きな利益であると私は信じております。私たち人間はこの主イエスにおいて唯一無二の友であり兄弟である方を得るからであります。ヘブライ人への手紙第2章14節以下に次のような言葉があります。子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。この手紙は神の一人子であられる主イエスがなぜ肉体を取り誠の人となってくださったかを、全く単純にこの私たち人間が血と肉を備えているからだと言います。そして続けて本当に印象深くこう言います。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。神の一人子である主イエスがなぜ私たちと同じ血と肉を取られたのか、私たちの兄弟となるためです。私たちの兄弟となって私たちを助けるためだとヘブライ人への手紙は語ります。このお方は本当に私たちと共に脅かされ、共に憂い、共に不試練を受け、滅びに向かう流れの中に共におられ、共に叫んでくださるのです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。主イエスはそのようにして私たち人間の兄弟となり、まことの友となってくださったのであります。どんなに親しい友も、どんなに近い家族も、一緒に担うことができない苦しみがあります。一人一人が自分のものとして担うほかない苦しみがあります。自分の責任においてただ一人背負わなければならない悲しみがあります。しかし誰も背負うことはできないけれども、主イエスだけはその苦しみを共に担ってくださるということができます。罪なき主イエスが担われた苦しみは、まさに人間の罪のゆえに 人間が一人で背負わなければならない報いとしての苦しみでさえあったからであります。しかもさらにこう言わなければならないと思います。その方が担った私たちの苦しみ、まさに私たち自身の苦しみは、私たちが今自分のものと理解しているものよりもはるかに超えた苦しみであります。十字架の主イエスは私たちに代わって私たちのために、しかし私たちよりも深く絶望の叫びを上げてくださいます。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びは、絶望する人間の誰もが共感することのできる叫びではないかと今まで聞いてきました。しかし実はこの叫びに耳を傾ければ傾けるほど、それは実は私たちの経験しえない底なしの叫びであることに気づかないわけにはいきません。私たちが自分が神に見捨てられたって思うとき、例えばその背後にあることっていうのは、愛する者に裏切られたという経験であったり、あるいは自分に失望したという経験であったり、愛する者を失ったという経験であったり、そういう経験が背後にあって、自分は神に見捨てられたとそう思うかもしれませんけれども、主イエスがお感じになっておられる神に見捨てられたという絶望はそこにとどまるものでありません。さらに深い絶望、言葉そのものの意味において本当に神に見捨てられた絶望であります。主は人生が無意味で空虚であることを嘆いているのではなくて、まさに神に捨てられたということ、主が十字架で担ってくださった私たち人間がまさにそのような神の裁きのもとにあることを苦しまれたのであります。私は元町教会に使わされるまでですね、その前に5年間鎌倉雪の下教会という教会に仕えておりましたけれども、そこの前々任の牧師である、まあ、有名な加藤恒明先生という方がいらっしゃいますけれども、この方が聖書を、この同じ聖書箇所を説く説教の題名をですね、死の中の死というふうに名付けまして、こういうふうに述べています。死の中の死っていうのは、別の言葉で言えば、私どもはこんなに深い死に方はしないっていうことです。私どもはどんなに絶望してもこんなに絶望することはないということです。私どもの心は罪のために鈍くなっていますから、私どもが神に捨てられているということがどんなに恐ろしいことかわからないのです。だから平気な顔をして我々現代人は神を信じることはできないという、神を信じない者にとって死というのはおよそ虚無であります。それでいいではないかなどと開き直るのです。でその点では主イエスというのは、主イエスというお方は、聖書は現代の優れた思想家よりももっと冷めた目を持って我々の姿を見ていていたのですと語り、そして改革者カルバンの言葉を引用しながら、主イエスのこの十字架の叫びというものは黄泉を経験している者の叫び、すなわち主イエスが文字通りの地獄をそこで経験しておられる叫びであると述べます。私たち人間は苦しみの出来事に直面し絶望するとき、神がおられるかおられないかわからない、人生は虚無ではないか、そんなことを悲しむような、苦しむような、あやふやなところに生きています。そして私たちは苦しみの出来事に直面し、この世に神はいないと叫ばざるを得ないところにこそ絶望の極みがあるんじゃないかと思い込んでおります。けれども主イエスが味わっておられる絶望というのは、はっきりと神の御前にある絶望であります。はっきりとした神よりの拒否であります。 そのような神の拒否に出会うとき、神が確かにおられるということは何の慰めにもならないのであります。だから主イエスは虚しさよりもはるかに厳しい裁きとしての死、呪いである死を死なれているのであります。それゆえに主イエスの十字架の死はここで死の中の死と呼ばれるのであります。確かに私たちは私たちの本当の絶望というのがよく分かっていないのだと思います。聖書が明らかにする人間の姿というのは、神の子を十字架につけてしまう人間、神を捨ててしまう人間ですから、神様に捨てられるということが本当に何を意味するのかよくわからないのであります。私たちは神様に背を向けても平気な顔をしていられるのです。それゆえ私たちが捨ててしまって自由になっていると勝手に思い込んでいる神の裁きを主イエスは味わわなければなりませんでした。これがどんなに厳しいことであったか。けれどもだからこそ主イエスがこの絶望の叫びを上げてくださったからこそ、我々は自分の罪もきちんと測ることもできないものであるにもかかわらず、本来的な意味において主イエスのように、主イエスの深さにおいて絶望の叫びを叫ぶことはもはやできなくなっていると思います。なぜならば、それこそが冒頭に読みましたハイデルベルク信仰問答の問44の答えが見定めています、主イエスの十字架の犠牲と死に称えられている私たちのための利益だからです。すなわち、主イエスが我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれながら地獄の苦しみをそこで味わわれたのは、この私たちが陥る人生の最も激しい試みの時に、この私たちが次のように確信するためであったといいます。すなわち、私たちの主キリストは十字架上とそこに至るまでご自身もまたその魂において忍ばれてきた言い難い不安と苦痛と恐れとによって、地獄のような不安と痛みから私を解放してくださった。キリストが私たちに代わって地獄を引き受けてくださいました。それゆえに私たちにはもう地獄はありません。それはより正確に言えば次のように理解すべきだと思います。すなわち、今日お読みいただきましたもう一つの聖書箇所である旧約詩編第139編、特にその7節8節のお言葉、このお言葉がこの十字架の主イエスにおいてこそ完全に今私たちの真実となり現実になっているということだと思うのです。詩編は次のように告白いたしました。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。今はこの言葉がよくお分かりになると思います。私たちはどこに置かれようともキリストにお会いできるのです。どんな苦しみの中でも神に結ばれて生きていくことができるのです。私たちの主イエスキリストが地獄に下られたゆえに、もしも私たちが地獄に置かれようとも、そこはもう神に見捨てられた場所ではなくなってしまっているのであります。最後に我々が注意すべきことは、神はこのキリストを 黄泉に捨てたままにはしておかれなかったということです。もはや多くを語る時間は残っておりません。ただこのことだけを指摘しておきたいと思います。まさにひととき完全に捨てられましたキリストがなお我が神我が神と神との関係のうちに生き続けられたように、父なる神もまたキリストの関係を完全に廃棄し捨て置かれたままにされることはありませんでした。父なる神の裁きによるキリストの死は同じ父による3日後の復活へと至りました。このことは私たちにとって極めて大切なことであると思います。それはキリストの出来事というものが単に我々に神に祝福された穏やかな死を約束するものではなくして、最終的には死の滅び、死自身の滅びを約束する出来事であるということを物語っていると思います。それはキリストの兄弟とされた私たちの愛する者とこの自分自身のあらゆる局面における復活を約束しているのです。そうであるから私たちはここで初めて大きく呼吸することができるのだと思います。十字架のキリストに支えられて、ただキリストが傍らで支えてくださることを思い苦しみに耐え続けるだけでなく、今この時死の向こう側の来たるべき世界、キリストのご復活のゆえにすでに私たちの現実との命となったあの復活の命の世界の空気を今ここで大きく呼吸することが始められるんだと思います。この命の終わりが来ることよりも確かに復活の命がやってまいります。キリストが私たちの兄弟となりきってくださったからであります。この方の十字架もこの方のご復活もこれは私たちの利益のためであります。その方の十字架の叫びがリアルに私たちが神の一人子を私たちの誠の兄弟として今ここでこの地で得ているということを語っているように、そのお方のご復活もまた私たちがこの方において今ここで生き生きとした命の歩みを作ることを可能とし、またやがて誰もに訪れる死を超えて私たちの祝福に満ちたよみがえりの確かな保証となっていてくださるのであります。キリストこそ私たちの利益であります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、私たちのどんな暗い夜においても十字架にかかった御子主イエスキリストのその苦しみよりも深い夜はどこにもありません。私たちの暗闇の中においても御子が共におられることを私たちはいつでも見出すことができます。十字架の御子の徹底的な叫びを知るまでは愚かにも自分の罪がもたらす絶望の深みすら知らないような私たちでありましたが、この御子においてあなたは私たちを見捨てず、敵でさえあった私たちをあなたの宝と呼んでくださいました。今はどのような暗闇の中にあってもあなたのものとして生きる勇気が与えられています。そしてまた誠の友となり私たちの兄弟となり私たちの命となり利益となってくださった御子のゆえに、今は自分のことを忘れてあなたの栄光のみを求めるものとされています。どうぞ私たち一人一人がそのような喜びに生き切ることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。